英語よもやま話。ブレグジット、イギリスの EU 離脱が重要な局面を迎えているということで、3月からお届けしているブレグジット特集、今回が4回目になります。前回最後に3月23日のロンドンにおける EU 離脱反対デモに参加した友人のインタビューを一部お届けしました。時間の関係で全てはお届けできなかったので、今回はその残りをお届けしていきます。イギリス現地から EU 市民の声をお聞きください。まず同じくカシアさんから。2016年に行われた国民投票の後、イギリスは変わりましたか？個人的に体験した変化はありますか？と聞いてみたところ、
In terms of any differences since the referendum, I didn't really feel that I'm being treated any differently. However, the decision of the UK to leave the EU prompted me to apply for British citizenship just to make sure I can enjoy full rights and benefits of living in the UK should this process of leaving the EU really be completed.
国民投票は2016年に行われたものですが、それ以来特に変わったことは個人的にはなかったんだけれども、この決定を受けて市民権を申請しようと決心した。その理由はイギリスに住んでいる以上、住んでいる人としての権利、または手当といったものをきちんと受けることができるように、EU の離脱がたとえ決定的になったとしても、離脱のプロセスが完了する前に市民権を取っておきたいと思ったと。
It was quite a long process. I had to prove that I was a permanent resident first and submit a very thick folder with documentation proving that I have been a productive citizen of this country in the past 20 years or so, and only then was I allowed to apply for the citizenship.
市民権の申請のプロセスは非常に長かったと。まずは永住権があるということを証明しなければいけなくて、そのために分厚い書類を用意して提出した。何がそんなに分厚くなったかというと、生産性のある市民としてこの国に住んでいた20年間、生産性がある市民でしたということを証明した上で、初めて市民権を申請することが許可されるので、そういったプロセスを経たということですね。
In terms of my professional life, I don't think that, I have suffered financially or that I've got any less work. However, I'm a conference interpreter, so many agencies I work for are actually based in the EU. So the workflow keeps coming in.
仕事の面ではどうだったかというと、金銭的に困ったということはなかったし、仕事量が減ったということもなかったんだけれども、それは私は会議通訳者をしている手前、取引先のエージェントが EU 内に拠点があるところが多いということが理由にある。ワークフロー自体は継続的に仕事はあったと。
However, I've heard from other friends who are, for example, shop owners or who run their own businesses, and they can certainly, notice a downturn in, economic performance. So I think long term, this decision will have a negative impact on Britain's economy.
ただ、友人の中にはお店を経営しているとか商売をやっている人もいて、その人たちからは間違いなく景気が悪くなったというふうに聞いている。イギリスが EU を本当に離脱した暁には、長期的に見ると、この国の経済にはネガティブな効果をもたらすと思うと言っています。もう一人友人の声を聞いてみました。今度は男性の EU 市民です。まずこのデモについて、それとなぜデモに参加したのかについて聞いてみました。
Last Saturday on the 23rd of March, London witnessed one of the biggest, if not even the biggest march ever, over a million people are said to have taken part in.
先週の3月23日、この収録日が4月1日ですので、先々週になりますけれども、土曜日にロンドンでおそらくこれまでで最大のデモンストレーションが行われたと、行進が行われたんですけれども、参加人数は100万人を下らなかったっていうんですね。
The march, basically against Brexit, a march in favor of the UK staying in the EU. And the motto of the march was, of course, put it to the people. So it was officially a march in favor of another referendum to give the people a chance to have their say.
目的は UK の EU 離脱に反対する集会で、できれば EU に残ってほしい。そして、もっと、まあ、スローガンですけれども、put it to the people ということで、人々に委ねよう、委ねてくれというモットーのもと、もう一度国民投票をしてほしいという主張ですね。
As to, how the UK should leave the European Union if it were to come to it, or, even better, whether the UK should leave the EU in light of what many people regard as the Brexit mess.
具体的には、イギリスがどうしても EU を離脱するのであれば、どのような形で離脱すべきか。もっと言えば、離脱一体全体すべきなのかどうか。今多くの人たちが、ブレグジットメス。メスというのはぐちゃぐちゃの状態。非常に混乱してどうしようもならない状態になってしまった、このブレグジットの行く末を変えたいということですね。
I went to the march. I got there a bit late. I joined the march at Trafalgar Square, and then got stuck, in Whitehall. Couldn't even make it to Parliament Square where the main stage was because there were so many people. And what struck me was that, there was a real cross-section, of people. There were, lots of young people, students, but also, families. A lot of parents brought their children because I think they believe that, Brexit is really a threat to their children's.
自分は行進に加われたのは少し遅れたんだけれども、トラファルガースクエアから最終的にはパーラメントスクエアまで行くんだけれど、そこまでは自分はたどり着けずにホワイトホールで止まってしまった。それはあまりにも参加人数が多かったため、最終目的地までは自分はたどり着けなかった。その中でとにかく印象的だった、驚いたのはいろんな人たちが集まってきていた。若い学生もいれば、子供連れの家族もいた。なぜ子供連れの家族がいたかというと、自分たちの子供の世代のことを考えると、このブレグジット、EU、イギリスの EU 離脱が、子供たちの将来に対して大きな脅威だから。
Future and their chances, of developing themselves within Europe.But there were also older people. It was really a broad coalition, I think, of people who basically don't want the UK to leave the EU. And that was what was what the march was about.
EU に残っていた場合に迎えるはずである将来と、そうでない場合との影響を考えたら非常に脅威であるということなんです。そしてそれだけではなくて、もっと年上の人たちも参加していたっていうんですね。
Although, as I said, the motto really was put it to the people, the march was to support a referendum, so that the people could have the final say on whether the UK should leave the EU and if how.
この行進で掲げられていたモットーが put it to the people。人々、国民に委ねろっていうことにあるように、国民投票をもう一度やって、国民に意思を問うてほしい。そして、EU 離脱はやめてほしいけれども、どうしても離脱するのであれば、どのような形でやるべきなのかを人民に聞いてほしい。
I wanted to be part of this, actually. That's why I went as well, because I feel it's important. It's important that we express what we want. Democracy didn't finish with the referendum in June 2016.
自分がこの行進に参加したのは、この動きの一端を担いたかったから。2016年の6月の国民投票の時点で、民主主義の運動は、活動は終わったのではなくて、民主主義とは積極的な参加を意味していると思うので、国民投票を行ってほしいと訴えること、そして離脱するのであれば、どのようにするべきなのか、国民に問うてほしいと。
Democracy means the active engagement of people and taking to the streets in such an expression, a powerful expression of what people want or don't want.
民主主義とは積極的な行動、参加することであり、また意思表示である。
I think is important, an important part of the democratic process.
このように積極的に参加すること自体が民主主義の大きな一部であると。
Will it make a difference? Well, I think it will, it is part of the whole democratic process.
民主主義のプロセス全体で見た時の一部であるということと、これで違いを生むだろうか。こういうことをすることによって違いを生むと自分は考えている。
And, well, we'll have to see what happens, but it is part of a coordinated attempt to at least soften the impact of Brexit, or maybe even better, reverse Brexit. And I say it's a coordinated effort, absolutely, because it was timed exactly for the weekend before the official Brexit date. It was also timed in conjunction now with a big push for revoking Article 50 altogether, big petition which has already attracted over 5.5 million signatures. So people, and let's not forget, it was 48% of people who voted against Brexit. You know, these people, me, I'm one of them, really feel that we still have a stake in this process and, you know, as they say in English, it's not over until the fat lady sings. There's still a chance to reverse Brexit and save the UK from itself, as many people put it.
結果どうなるかはまだ様子を見てみないとわからないけれども、少なくともハードブレグジットではなくてソフトブレグジットでなければ巻き戻して一連のことをですね、逆行させられたらと。思っていると。この動きはコーディネートされているって言ってましたね。要はたくさんの人たちがまとまって効果的にこう一体となって組織的に協調して行えるように時期もじっくり考えられて予定された離脱期限のちょうど一週間前の週末なんですね。そこに当て込んで行われたデモンストレーションであるということ。そこに交差するように署名運動が行われたわけですが、署名は550万人以上の人が署名をしたこと。そして忘れてはいけないのは、2016年の6月の国民投票の時に 48%、半分近くですね。48% の人はそもそも離脱に反対だったんですね。で、また自分にはまだまだ利害関係がある。一言ではないと思っているし、変化を起こすにもまだ遅すぎないと思っているし、50条の発動を取りやめてほしい、ブレグジット自体をやめてほしいと思っている。我々イギリス国民の手で自分の国が EU 離脱という危険にさらされている状況から救い出そうと言っています。お時間になりましたので、今週はここまで。来週もインタビューの続きと、あとは、これまでのブレグジットのフォーマットに戻してのお届けになります。右より、左より、中道の3つの新聞から気になるところをピックアップし、対話形式で解説、およびコメントします。これからも時間が許す限り、 現地に暮らす友人や知人たちの生の声もお届けしていこうと思っています。番組の詳細はこれまで通りリエロンドンのブログ www.rie.london に連載しています。ブレグジットに関する有料コンテンツは note.mu にてお求めいただけます。今回のインタビュー特集のトランスクリプション、つまり聞き起こしテキストは無料コンテンツとして同じく note.mu に掲載されています。各リンクはリエロンドンウェブサイトのブログにある番組詳細ページでご確認ください。それではまた来週。 See you next week!